はい、それではですね、今日、私の目の前には、いつもではない、たまによく見るブラジル日和によく出てくださる、歌手の井上由美さんとマネージャーの中島通春さん、そして今ここはですね、サンタカタリーナ州、ラモスイジューシと私言っちゃうんですけど、正しくは
ラモスイジューシでいいです。
いいですか、レイロジェリフォシじゃなくての、山本和典さんのお宅に、とても静かな草木に恵まれた素晴らしいところで始めるんですけど、なぜか今日はですね、歌手とかマネージャーではなく、ブラジル日本平和の絆交流会中島俊治さんということでお話を伺おうと思ってきてるんですが、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、ブラジルは、何年目になるんですか。もう
私自身は今年の8月にも来てますので15回目。
はい、ゆみちゃんは14回です。14回目。はい、一番最初に来たのが、
1998年。
そうですね。はい。ね、はい、もう17年前ですね。
そうですね。
で、ラーモスに来られたのは何回目なんですか。
今回で4回目で、最初に来たのが2009年ですね。
はいで、山本さんとのお付き合いはその時からみんな。
てか、その1年前だよね。
あ、そうですね。番組の時からですね。
日本でお会いして、それがご縁で、ラモスにぜひ来てくれということで、次の年2009年に来ていただいたのが、まあ、ラモスにとっては最初ですね。
ああ、その2008年っていうのは、どういうきっかけで山本さんが日本にいらっしゃって。
あ、私、ちょうど息子が留学してまして、はい、で息子が、ユミさんたちと、親しくなって、で、2008年に私たちが、JICA の短期研修で日本を、訪れた時に、ぜひ NHK の収録もあるということで、じゃあ渋谷で、お会いしましょうってことになって、ラモスから、5人、研修生行ったんですけれども、全員で参加させていただいたのが、一番最初でした。
はい。ですね、ここで今山本さん家の娘さんの織江さんがどうぞ来てください。大丈夫大丈夫。
はい。
どうぞ。気楽な感じで長丁場になりますから。それで今回はですね、歌手、今までとはまたちょっと違う感じで、ユミさんたちが来られたと思うんですが、この平和の絆交流会、まあ、NHK 長崎の方とかも来てて、見てる人は見て知ってるかと思うんですけど、今回どういったことにこうなさったんですか。
一言で言うと説明がしづらいんですけども、
はい、
2009年にお伺いしたときに、長崎で原爆被爆された小川さんともご縁があってお話を伺いして、
はい、
で、
小川さんのラジオに出てますね。
そうですね、一緒に、はい、あの時にいろんな話を伺って、そんな方がいらっしゃるんだって初めて聞いたわけなんですけども、その後、平和資料館作るんだとかいろんなお話も聞いてたんですけれども、まあ何らかの形でお手伝いができればいいなということぐらいで当時は終わってまして、
はい、
で、その後に、話として長崎から何らかの形で、展示物を持ってこようというところまで行きまして、一応小川さんの方にはその思いが伝わってたはずなんですけども、実現することなく小川さんが亡くなってしまいまして、
2012年ですよね、小川和美さんが亡くなられたのは。
そうですね。で、2011年にお伺いしたときには平和資料館が出来上がってましたので、そこはもう小川さんご夫妻に案内していただいてましたので、でその時からのお約束ということで、展示物をということで、いう話をしてまして、で、その後小川さん亡くなられた後に長崎側にも伝えたときに、展示物もいろいろ考えるけれども、できることの中でスタッフがいろいろいて、長崎誓いの日っていうのが、あるので、もしかしたらそれも持っていっていただくことができるかもしれないねっていうところから、話が少し大きくなってきたということで、もともとね、山本さん最初の時お会いした時から、ラモスって小さな移住地だけども夢だけは大きいんだよねっていうふうに山本さん自身が NHK の番組の中でも言ってたように 大きい夢になぜか取り組んでしまった形で、長崎に30年前にギリシャアテネから分島されてた誓いの日というのをブラジルで初めての民間資料館になるラモスの平和資料館に持ってこようというふうな思いがふつふつと湧いて、それを山本さんに伝えて、その小さな技術の大きな夢を一緒に動かしたという感じでしょうか。
なるほど。その前にもいろいろなんか中島さんは長崎と中島さんたち皆さんのご縁っていうのは皆さんなんか長崎に関係あるっていうか、由美ちゃんが長崎に
ラジオ番組を持っています。
あ、はいはい、
もう10年くらいになるんですけれども、はい、5分番組で短いんですけど、
はい、何ていう番組ですか。
井上由美のスイートモーニングという、
はい、実はブラジル美容室で
放送
させてもらってるんですか。あと中島さん自身も長崎のご出身なんですか。
はい、長崎で生まれ育って、高校生までは長崎でしたね。
そしてなんと、実は山本さんも長崎
という、まあ、長崎生まれですし、長崎の中でも、まあ、2回転校したんですけれども、その後ずっと西日本を中心に、親父の仕事の関係で転々としていましたが、まあ、兄弟たちも何人かは長崎に現在も住んでます。
結構ラモス移住地は長崎の方多いんですかね。
やっぱり小川さんの関係、兄弟とか親戚の方が中心に、まあ、もう一家族は壱岐の出身の方がおります。
なるほど。で今そのラ私最初は小川さん のラジオもあるんで聞いていただけるといいんですけども、平和の鐘というのがまず出来上がって、その後平和資料館っていうのを作るっていうので、まあ本当に結構いろいろなところでいろんな資料館とかいろんなものを作るってプロジェクトブラジルあるんですけど、実際できることって割と難しいところがあって、ここは本当に小さな住宅っておっしゃられてるんですけど、大体何家族か。
移住地そのものに住んでる日系人は20家族ぐらいです。で、そこにあります、ラーモス日泊文化協会、まあ日本人会の組織に入ってるのが、それ以外も含めて約40家族、もう子供、赤ん坊まで入れても130、40人っていう小さな、団体ですね。
すごいですね。そこが本当に立派な、資料館を本当に作られて、ただ、やっぱりその資料って言ってもなかなか地球の反対側ですからね、日本と長崎、ブラジルと日本が反対ぐらい、もう飛行機で24時間以上かかりますからね。そこに今どんなものが、まあ来たこともない人が聞いてるかもしれないんで、2012年にできた時点では何があったんですか。
山本さん、あの時って長崎市から送られた展示パネルが70点ぐらいですか。
そのぐらいですね。はい。
展示物自体は非常に少なかった記憶がありますし、あと、政府関係からの何かの寄贈で、映像投射機器があったような気がする。それで何か資料の映像を流してたような気がするんだけど。
総領、市場総領事館から、草の根資金という無償の資金で、視聴覚関係の機材をいただいて、そこで訪れた人たちに持っているDVD なんかをかけて、まあ、見せて平和教育の一環として使われていますね。
なんか平和教育はこのガチでされてるんですか。
いや、この公演が、平和の鐘公演ができたことがきっかけで、これには州政府からの財政援助もあってできたんですけれども、それと合わせて州の法律で、義務教育で月1時間は平和教育をするという州の法律が決まってできて、で、それで、そうですね、それで、義務教育の中で、そういう、時間が作られて、子供たちが、まあ、それに関連して、訪問してくるという。
なるほど。サンタカタリーナ州、素晴らしいですね。なんか、サンパウロ州負けてますね。それで、例えば、中島さんは、今回、平和の誓いの日というものをお持ちになられて、その前にも何かお持ちになられてるんですよね。
最初持ってきたのは、長崎の市民団体の方々
からの力添えで地元の合唱団の、メッセージと歌の映像と、あと向こう側も平和に関してはかなり一生懸命なんで、その中でただ、原爆動向ではなくって、地球上の子どもたちの笑顔をいつまでもっていう思いがあって、さだまさしさんの曲に載せた世界中の子どもたちの写真をずっとつづった映像がありましたので、そういうのと、あと、長崎から、千羽鶴なんかもし折れるんだったら折ってみてくださいということで、折り紙の素材かなりの枚数を持ってきてお渡しをして、
折り紙を持ってこられたんです、はい、じゃあもう今回はその2回目の、まあ、寄贈というか、それで火をお持ちになられたということですよね。
そうですね、3年話が出て3年がかりでしたね、山本さん。
そうですね、
火を持ってくるって一言で言うと、あれなんですけど、実はその苦労があったっていうことなんですけど、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。
ライターを持ってくればね、いいんだけど、そういうわけいかないし。
で、まずその、ね、オリンピックの日が、アテネ、ギリシャのアテネのオリンピックの日が、長崎にあるっていうこと、まあ、日本の人はみんな知ってるのかな、でもみんなではないですよね。知らないですね。
場合によっては長崎の人でさえ知らない。
そうなんだ。
で今こうひどい話で長崎の市民でさえ原爆の投下された時間はもう知らない人がかなり出てきてるっていう、日にちはセレモニーとかをニュースで出るからとりあえず、その日にちだっていうのは分かってても詳しいことわからない若い世代になってきてるっていう。
そうですね、70年ですもんね。
でそういう中で、いくらその平和団体が火を灯したり像を作ろうと興味ないというか関心を持たない人の方が増えてきてるのは事実ですね。
なるほど。それで、じゃあ長崎にその誓いの日が、まあ、誓いの日っていう言葉の意味をまず教えてもらいたいんですけど、
恒久平和であって、二度と世界中で原爆が使われないようにということで、二度と原爆が落ちないという意味の誓いの日ですね。落とさせないという
最後の地を
長崎に、被爆地、最後の被爆地を長崎にということで、
それが1980
何年だ、
何年だっけ、78年、83年どっちだっけに、ギリシャから送られたんですよね。
そうですね、約30年前ですね、
はい、
で誓いの日にの団体としても30周年今年、
はい、
やってますので、
はい、でその日をどういうふうにして持ってきたんですか。
まあ火を持ってくるっていうのは普通で言うとどうしても聖火を思い出すんですけど、聖火っていうのは、初期の話で言うと生の火を運ぶ、これは、ランタンに、生の火、特殊のランタンに入れて運んでたりする。北京の時にも、飛行機会社と、まあ、国どちらにしてもそのオリンピック自体が100国以上の世界中の国と地域がやってることですから、承認も取りやすい状態なので、火を運んでるということが聖火の搬送の仕方なんですけども、それ以外っていうのは同じような形が一切取れないので、国際大会に関しては回路を使うことの方が多いということで。
それって日本だけですか、それとも例えば
中国、海外でも、まあ、普通の、国際大会であれば、ひどい場合はイメージだけで実際火を運んでない。で、イメージだけで分頭というか分けた形で運んでないことが多いし、その、国際大会で火を運ぶといっても実はギリシャから出てるわけじゃなくて、シンボル的な火を運んだ形にしてるだけで聖火ランナーを走らせたりとか、灯すことで、大会が続いてますよということですよね。ですから、日本の中で国体をやるときにもずっと火を回して点火しているのも結果的にイメージ的なものをずっと繋いでいるということですね。ただ日本の場合はその、一応形上は火を運ぶということで、同じ同種類の国際大会で使う回路を使って火を運んでますね。
発金回路ってことですね。私の中での発金回路っておばまだ100円のね、使い捨て他のみたいのがないときによくおばあちゃんが持ってて、あれこれはなんか印籠みたいだなと思って、なんかおばあちゃんの水戸黄門の印籠っていう私の中のイメージがあったんですけど、
そ
う
です
ね、
温めるため、
ね、
あれはもともとその本当に温めるためのものとして、開発されてて、ただ日本では東京オリンピックの時にこの白金回路で聖火を運んでますから、もう何十年も前からその聖火を運ぶ機器としての 位置づけはあった。
あれ結局中にベンジンっていうそのね、あれが入ってて、だって私今回初めてで、白金って本当にプラチナの
白金が、要するに白金ですね、プラチナですね。
はい、うん、があそこに粉になって入ってるわけ、それとあといろいろか。
そうですね、火口の火口、火がつくと、つけるところに、うん、その繊維状のものとか、うん、大きな縄状のものに白金が、はい、つけてあるということ
ですね。それが触媒になって、
ベンジンと白金、うん、下にベンジンが染み込ませてあって、はいはい、上のところに白金の素材の入った火口っていうのがありまして、てうん、でこれだけでは触媒反応を起こさないんですけども、うん、触媒反応を起こすために高温が必要になると。うん、そこで、生の火とか高温の熱を与えること、130度以上なのかな、うん、かなりの高温を与えることによって、うん、触媒反応が始まるということですよね。
で、あれで何度ぐらいになってるんですかね。
で、今回使ったやつもそうなんですけども、触媒反応してる温度で高い時で70度ぐらいまですぐ周りの、容器は暖かくなりますね。ただその周りに袋をつけてます
ので、つけてね、
は
い、そうです。で、そういうのでだから東京オリンピックとか国際大会はその成果、ギリシャの成果をからもらったので、そこを温めて、でその温まってる回路を飛行機で運んで、でそれをどうやって品するんですか。
まあ今のお話でも多分まだご理解いただけてないと思うんですけども、うん、白金というか回路に移した段階で火を使っているので、火がそのまま続いていると思うんですが、実際は火は一切ないわけで、
うん、
熱によって、運んでる、変えて運んでるということなので、うん、熱の状態のままで運んでるわけですから、うん、そこに紙を当てたぐらいでは発火しないんですね。
なるほど。
で、これが特殊な搬送器具って改良、器具として改良型にされているのは、うん、その火口のところに小さなノズルをつけて、
うん、
一気に酸素を流し込んで、うん、高圧をよりその高くしといて、うん、火に変えていくっていう形にしないと火にはつかないので、
そこにビーって酸素をつけて、
はい、送り込んで、火口の熱を持っているところより酸素を与えて、温高温にさせて火に変える
という。若干ちょっとした紙とかなんか、
そうですね、はい、若干そのオイル、はい、そうですね。
でそれをやろうとしたんですよね。
はい、やろうとしました。本来の国際大会とか成果を搬送したやり方で、うん、正規に持ってこようとしました。
うん、はい、でちゃんと白金回路の大阪の社長のところにも行きいいの。
そうです。 まずその白金回路がどうなってるのかさえ私も実は知りませんでした。偉そうに今喋ってますけど全く知りませんでした。
でした。
これは多分聞いてた山本さんもっと知りませんでした
私も知らなかった。で、なんでその誓いの日ってことになったんだろう。それは向こうの長崎の方から言ってくれたんですか。
誓いの日っていうのがあると、
うん、
でも本当は文頭が前提で話が出たわけじゃなくって、うん、井上の、まあ、長崎でラジオの番組やってるんですけども、
うん、
その番組をやってる NBC 長崎放送の OB の方々が、うん、その誓いの日の理事会の初期のメンバーでもあるので、うん、ゆみちゃんたちがそういうことをしてるんだったら実はこういうのもあるんだけどという漠然とした、
うん、
ラモスに送る、
うん、
その展示物を含めて何が送れるかっていう候補の中の一つとして実は名前が上がってたっていうレベルですね。最初は
他にあとどんなものが上がってたんですか。
被爆、まあ、平和資料館に上がってないような被爆された方々の遺品が何点かあるという情報はいただいてました。ただ、なかなか承認取れないとかそのご本人まで行きつけてなかったんで、一応あるから可能性はあるよっていう状況ぐらいでしたね。
で、じゃあまあ火を持ってこうと、その発金回路でなんとか行けそうと、ここにですね、目の前にですね、実は承認書というのがあって、これはなぜか
国土交通省の承認、はい、
日本航空 JAL さんですかと、まあブラジル日本平和の絆交流会中島さんのお名前で、運んでいいぞと、発金回路の、はい、石油蒸留物または石油製品を運んでいいという承認書もあるんだが、にもかかわらずなぜか白金回路では。
そうですね、そもそもその白金回路で運ぶ、飛行機で運ぶ以前に元は船で運ぼうとしたところから始まってますので、
うん、
これは、火を運ぶという時に一番最初サポートしてくれた方の関係で、
うん、
船で運ぶと日本郵船さんが協力するというような話が実は出てましたので、
うん、
それがあったので、じゃあ火を 送ることができるねということで、山本さんとも話が一番最初動いてたということですよね。
それが3年ぐらい前ですか。
そうですね。
あ、それどうしてダメになっちゃったの、船は。
あ、ダメになったという前に、火を送るという段階で話をしてたはずなのに、うん、受け入れしてくださるウラーモス側がちょっと待ってくれと、なかなかその今受け入れる状況がないんだよねというような状態になったので、うん、一旦途中で2年以上止まってたっていうのが現実
なんですね。あ、なるほどなるほど、うんうん、
でその2年以上止まってる間にお願いをしてた、船会社の航路直接の船便がなくなってしまったので直接運べないよと、
あ、
いうこと で、うん、で別の船会社を経由して預けることは可能かもしれないけども、そうなった時に、うん、国籍の違う船会社に預けてその回路をちゃんと維持して持ってきてくれるのかという問題になった場合にこれはもう不可能だろうということで断念せざるを得なくなって、うん、
その時も回路だった、
ね、回路ですね。さすがに船に裸火積んでくれっても言えなかったので、
うんうんうんうん、
一旦断念をしてじゃあどうするんだっていうことからじゃあ飛行機かと、
うん、
で調べたら白金回路の情報があって全く飛び込み状態で白金回路の社長に相談をして、
うん、
で飛行機で運べるよと、ただし非常にハードルが高いと、うん、これは飛行機に危険物として乗せられないと通常では、
うんうん、
で日本 の、 その国土交通省の危険物範疇の中では、うん、この搬送機器が爆発物という扱いの括りの中に入ってしまいますので、うんうん、申請書類がかなり厳しくて、
うん、
申請書類を作って承認が出るまで長い団体でいうと 4,5 ヶ月かかった団体もあるぐらいですので、
うんうん、
結構大変なものではあったんですが、
うん、
まあ、そうじゃないと運びようがないので、
うん、
なんとか書類を作って通して、うん、じゃあ飛行機で運びたいけどもと、
うん、
いうところまでは行ってたんですが、
はい、
日本からブラジルの直行便がないと。
ああ、そうですね。JAL さんはもう撤退しちゃいましたからね。はい、
でそこで、ただ意味合いとしては、日本とブラジルの外交関係樹立120年ということもあるので、
はい、
ブラジルと日本の航空機、飛行機会社を2社乗り継いで、
うん、
持ってくるっていうのは非常に意味合い的には合致してるんだろうなということで調べたんですが、
うん、
調べて出て一番最初出てきたのはアナ全日空とタム、
はい、こちらのブラジルの会社ですね、
はい、で、まあ、調整をしてチケットまで抑えてたんですが、
うん、
これは皆さんに聞いていただいていいのかどうか分かりませんが、最近の国内含めて成果搬送は、
うん、
全日空さんがほとんどやってて、JAL さんが最近10年以上やってないと、
うんうん、
ただし、今度の東京オリンピックの時には、
うん、
オールジャパン体制で航空機会社が2社が受け持つという話になってますので、
うん、
JAL さんとしても今回のような正規の成果の搬送は関わっておきたいということもあるので、
うん、
非常に協力的に参加していただいて、
うん、
JAL さんとタンさんで運ぶ形に一応話は進めてました。
なるほど、偉いですね。あのあれですよ、この前秋篠宮皇太子ご夫妻が来たんですけど、あのルフトハンザ使ってきましたからね。
どう、ルフトハンザで来たんですか。
そうです。
そんなことしていいのかな。
だって専用車で専用機なかったから。
いや、ね、本当ね、これ運ぶときに私としては、他国の飛行機にこういうの乗っけていくら大義名分があるからって乗っけるの嫌だからって必死にこだわってたんですよね、確かね。
まあいろんなこだわりがあるということで、それで結局でもところがどっこい、今日は12月13日、昨日12月12日に式典あったんですけど、あ、12月の12日っていうのはどういう経緯で決まったんですかね、この、式典をこの日にやるっていう感じは。
うん、要するにその今年が、
うん、
日白修好120周年と、それから終戦、まあ、ブラジル人にとっては原爆投下から70周年っていう、まあ、大きな節目の年であると。
うん、
そして、ただ具体的に話が煮詰まってきたのが、もう、後半過ぎてまして、
うん、
そうするともうどんなに早くやっても12月だと、
うん、
ところがブラジルの場合は12月も半ば過ぎますと、
うん、
もうクリスマスムードでお役所も全てストップしてしまうと、うん、そうするとそしてまた土曜日曜というと、うん、 まあ一週間前だともう流行りと。で、ギリギリ半ばの最初の週末というと10人しかないなと。これはまあ地元の市役所、市長を含めた皆さんで検討してもここしかないなと。で、もう日にちを区切らないとどうしてもブラジルにはお尻がつかないので、まあ12日になりましたと。いうところから、まあ、これが決まった
んですね。
決定
したの
は
い
つ頃？4月か8月ぐらいですね。もうなってましたね。もともとこの話が正式に動き始めたのが春先 で、
うん今年のね、
で、完全にスタートできるという確証を取れ始めたのが7月だったと思う、ね。それは多分市として受け入れを明確にしていただいたので、であれば7、じゃあ本気で動きますよ。と動き始めてのが7月ですから、7月からこの短期間の中でやらざるを得ない、
なるほど。
でその先ほどの種火搬送に関しても、うん、申請がまだ取れてない、
うん、
書類も揃ってない、
うん、
器具も買ってない、
うん、
内々尽くしでスタートをした中で動いてまして、
うん、
で日にちは決まってると
10月12日と、
はいはい、でそこでいろんな困難が出てきて間に合わないことの条件の方が多いわけですよね。考えてみたら、
うん、
7月に初めて全てってはできるはずがないわけで、
うん、
で途中で山本さんの方も、うん、こちら側が本当にどうしようもない状況を察してくださったのか、
うん、
これは可能性として来年に持ち越すことも考えているのかというようなメールもいただいたんですけど、
うん、
日本側としてはというか私たちは、うん、いやもうここで日にちを動かしたら全てがなし崩しになってズルズルになるから、
うん、
もう退路を断つつもりで覚悟を決めて、うん、もうこの日にちしかありませんと、
うん、
来年に入るとオリンピックの年になるから、
うん、
オリンピックの前年に平和のシンボルがブラジルに渡るっていう大義名分をつけて動かしてるから、
うんうん、
変えないで最後まで倒れ込みましょうという思いでそのまま動いてはいたんですけどね、
うんうん、ところがその不幸なことに11月の中旬にですね、フランスのパリ、ね、経由地フランスパリでテロが起きちゃいましたよね。
実は、うん、もうテロの話でちょっとあるんですけど、その前にロシア、うん、あの飛行機が撃墜された、あの時点で、うん、あれがテロであるだろうという話が出た段階で、これもしかしたら、
うん
テロが出てくると搬送の依頼が難しくなるっていうのを実は察してはいたので、
うんうん、
その時点からやばいぞっていうので、うん、裏である程度のいろんな作業を実はしてはいたんですね。
あ、なるほど。
二次的三次的な方法として、
うんうん、
でその直後というか11月に入って、
うん、
テロが起きまして、うん、あ、これでもうアウトになる可能性があると、
うん、
ただ話を止めるわけはいかないので、
うん
国交省には申請をもう無理に出して、
はい、
で、この申請自体が、
うん
11月26日に降りてるんですね。
ですね。
で、長崎でのセレモニーが29日、
うん、
ということは3日前にしか実はこれ申請が降りてないと。
なるほど。
まあ、内々こちら側もいろんな情報を持ってたので、これは 100% 申請降りるっていうのを掴んでましたので、
うん、
これはいいと。ただし、うんその日をパリ経由にしてたので、
うん、
パリ経由で持ってくるためには、パリ政府の承認を得らなきゃいけない、
うんうんうん。
で、なおかつタンの方のも承認取らなきゃいけない、
うんうん。
で、そのためには、パリ政府、タンに対して承認を取り付けるためには、日本側の国土交通省の承認書がないと交渉が進めづらいと、
うんうん、
でかなりいっぱいいっぱいの状況だったんで、これは難しいかもしれないということで、
うん、
これはもう山本さんの方にこういう状況を説明した段階で、
うん、
山本さんの方も、
うん、
ラーマス移住地にとっての施策があるということで、
うん、
若干アドバイスをいただいた、
うん、
でこれが、まあ、我々が日本側で、中日のブラジル大使館に会って、うん公演名義をいただいた時にもお口添えいただいたんですけども、
うん
元のブラジルの空軍の総司令官斉藤誠二さんの方との LINE があるからちょっと確認してみるということで、裏の作業を山本さんの方がしてくださってたというのがあるんですね。
なるほど。そうですね。
別に裏ってわけじゃなくて、そのパリのテロの発生する以前に、一応ブラジル大統領のジルマさんが日本を訪問すると、そういう話はまあ伝わってたんで、で、そっちの方をなんとか、その、 今言った斉藤純一さんの方から回せないかなっていうニュアンスのメールが中島さんから来たわけです。で、その斉藤純一さんとは、2002年に、彼がポルタレグレの第5空軍の司令官だった時から、ラーモス・イジュチと、親しくお付き合いさせていただいたって、それからずっとお付き合いしている経緯があって、で、こういうことをお願いしたら、人の性格としては、結構、積極的に応援してくれるなっていう、そういう感触を持ってましたんで、まず、ブラジル大使、東京にありますブラジル大使に、その何かコネクションないだろうかと、メールで、聞き、あるいは電話で話して、で、すぐ動いてくださって、で、まず、ブラジル大使の、もう本当に心よい、ご返答をいただいて、協力しますと。で、まずその、第一段階が決まったわけですね。で、その次の段階として、さっき言ってた、イスラエルの、イスラエルだっけ？飛行機が。
ロシア。
あ、ロシア。うん。それがあった段階でもう一つルートを確保しとかないと、やばいと。そこで、大統領の訪日ってことと絡めて、要するに去年までは空軍の総司令官だったわけですから、当然大きなつながり、まあ部下が今現在、引き継いでやってるわけですから、で、お願いしたと。って言ったらまたそれも、すぐ、大統領専用機の指揮をする、やっぱり、将軍の方から、まあ、元部下になるわけですけども、大丈夫だと。いう返事が来ましたんで、まあ日本二つのルートが抑えられたら、まあどっちがダメになっても大丈夫だろうと、一応思って安心して中島さんの方に伝えることができたわけです。
なるほど、確かに自由な大統領訪日っていうのはね、今年の、本当は春先ですかね、予定がキャンセルになって12月っていうのがもうすごく決定とされてたにもかかわらず、みんなもうすでに行かなかったことは知ってるんですけども。
その大統領がいらっしゃるのは、実は、日本側でも公式に出る前に、裏の情報で私もちょっと仕入れてたので、その可能性も探りたかったなっていうのがあったんですね。で、日本とは違って、ブラジルに関して言うと、大統領機は空軍の管理下に置かれてますし、
はい、
で、空港自体もほとんどの空港は空軍の管理下にあるので、搬送持ち込みは空軍の、了承が取れれば話は早いっていうのはもう情報としては持ってましたので、その方法もちょっと考えておきたかったっていうのが。
あれでも大統領と同じ飛行機には乗せられないから。
予備機が飛ぶ。
そうすると2機飛ぶの？ああいうことって。必ず2機で、どっちが
飛ぶの？少なくともブラジルの場合は、予備機も一緒に行動すると。で、まあ、斉藤さんと話した時点では、予備区は別行動っていうことで、ただ、最終的に日本から大統領が戻るときには一緒に予備機も戻ってくるから、それだったら乗せられますよと、あ、それで構いませんということで、話を進めてもらったわけです。はい、
へぇ、
まあ、その可能性があったからこそ、あとは、テロの後に、これやばいっていう時に、平行で、じゃあ、大統領機、予備機が戻った時に、ブラジリアに着くであろうと。じゃあ、ブラジリアからサンパウロまで運ぶ手段、それから誰が取りに行くかっていうのも、裏でもうなんとか人を介して手を打ち始めてた。
おぉ、すごいですね。
で、その作業をしてる時に、完全に、パリが限界体制になって、で、まあ、政府レベル、そして JAL の方から経由地を変更してくれと。
はいはいはい。
経由地を変更すると、申請通りやすいし、持ってきやすくなるから、できないかっていうのがこちらの方に入ってきたんですが。
どこに変更しろって言われたんですか？
いや、もうアメリカ経由、とにかくパリを外してくれと。で、これは JAL のパリ支店からもそういう話が出たぐらいなので、ただ私としては、まず大前提として、ブラジルと日本の飛行機会社を使いたいというのがあったのと、平和のための資料を運ぶのに、なんでテロから逃げなきゃいけないんだと。意地でも逃げたくないというのがあって、それを押し通していたら、カイロではもう運べないんじゃないかというところに来てしまって、 あ、これやばいなと思ったんですが、大統領機のことがあるので、
うん、いやそれでね、うん、ちょうどそのパリのテロ事件があった時に、うん、民間の航空機では持てない、持ってこれないということが分かった時点で、斉藤さんに再度、まあ再度っていうかもう何回もしたんですけれども、メールをしまして、もうこう、パリのテロ事件によって、民間航空機では持ってこれないから、唯一の手段として、大統領の専用機のまあ予備機で持ってくるしかないので、もうなんとかこれだけはもう最後の手段ですので、よろしくお願いしますっていうメールを、まあ斉藤さんに送ったわけですね。そしてその結果、じゃあ分かりましたと、お任せくださいという感じで、まあ返事をもらって、まあ最後の手段は残されているという段階まで行ってたんです。ただそのもうその頃にはちらほら、こっちの政治家の汚職問題で大統領が窮地に立たされていると、あるいは罷免っていうことまでもう言葉に上っていましたんで、ブラジルではどういうふうに大統領の訪日が変わっていくか、これまた予断を許さないぞと、そこをもう非常に心配してたんです。でその段階で、中島さんの方から、実は電池に充電する方法もあるんだというその情報を、まあもらっていた段階だったんですね。
なるほど。電池の充電というのはいつ頃じゃあ考えついたんですか。
これは11月にもう入ってからなんですけど、日にちがいつだったかよく覚えてないぐらい、なんかバタバタの時だったのかなり近い時期ですよね。で方法論としてはもうそれぞれ3つの方法を使うんです。確立されてるやつではあったんで、それをまあやるようにはしてたんですけど、ただその本当にその手法を使うとは実は全く思ってなくて、最後の砦の大統領機の予備機のことがあったので、もう後半になったらとにかくサンパウロまでブラジリアから運ぶことだけに集中して動きをしてた時期なんですね。で、ただ問題は、事前に山本さんの方からもしかしたらブラジル側で振ったもんだしてるから危ないよっていうのは聞いてたんですけど、一般的に考えて直前になって大統領の訪日とか大統領来ないっていうこと、キャンセルっていうのは国際的なそのレベルでありえない話だと思ってますから、いやそんなことはないだろうということで、第三の方法アイデア的にはあったんですけども、手を打ってなかったというか実証実験をしてなかったんですね。でその段階でギリギリになってこれはやばいというのが出てきて、実証実験しなきゃというようになってきたんですが、大統領の訪日が日本側でキャンセルになったのが、報道されたのが11月の28日なんですね。私たちは29日の長崎のセレモニーのために長崎に入っている時に東京からメールが入って、中島さん大統領来ないらしいよと、大丈夫なのっていうメールが1本入って、
それは私
いや別東京の政策側の方から入ってきて、えっていや大丈夫なのって、大丈夫なわけないじゃんっていう話で、かといって翌日にはすでに長崎市長も入ったセレモニー
がもう長崎で行われました
ね。で私はどうやって説明すればいいんだろうかっていうのがあったんですけど、
だからその時にまだ回路で運ぶっていうのがちょっと長い、
そのまま回路のままで行ってましたから、ただその第三の方法の蓄電池方式っていうのはもうイメージ的にはあって、誰に実証実験してもらえば確実なのかっていうところにあったんですね。でそれで、私が以前マネジメント協力してたサイエンスアドバイザーのところに連絡を取って、まず、蓄電池方式で充電が可能かって、どれくらいで点火まで蓄電するのに時間かかるかだけやってくれっていうので連絡だけ入れといたので、その結果待ちで細かいのが上がってくるような状態、ただそれでできるであろうという確信は私の中にはあったので、なんとかなるだろうとは思ってたんですけど、さすがにみんながみんな誰一人として疑わず回路でやると思ってる状態の中で、29日の日にセレモニーやって、その場で実は、回路じゃない方法にしましたという
言ったの
話で、セレモニーの時には一切触れずに、セレモニーが終わった後で私が備品を全部出して、そこで 目の前で実験を見せて、でこういう形でやりますというふうに報告したぐらいのドタバタで第三の方法に変えたという、
でその大統領の訪日がキャンセルになった日に、もちろんそれを察知した斉藤純一さんの方から、私の方へ電話連絡を入れたんですが、そのとうちには2本の電話がありまして、斉藤さんの方に渡してた、それまでずっと使ってた電話が、もう2ヶ月ぐらい前から電話局の問題で、使えてなかったんですね。で、新しい方の電話番号は彼に教えてなくて、で、連絡が取れないと、もう山本さんに至急連絡しないといけないんだけど、っていうのが別の頃に移住地の人のところへ入って、その人からの連絡で、もう2回も電話かかってきたよと、斉藤さん電話で話したいって言ってるよっていうのを聞いて、こちらから斉藤さんへ電話したんですね。それで、っていうのが、その斉藤さんにはもう最後の手段だと大統領機で持ってくるのが、それでもうなんとかそれの線だけは確保してくださいってお願いしてたから、彼も心配して、ああ、こんななったけどどうしますかと。で、その時点ではすでにもう、電池で運ぶっていう話を、運べるって話を聞いてたんで、一応その電話を受けた時にも私としてはもう落ち着いた気持ちで話ができたんですが、彼としては最後の手段だって言われてたから、大統領がダメになったけれども、別の空軍機が、日本から、ブラジルへ戻る便があると。ただし、その便は、3日間、ブラジルまでかかると。そう、回路自体は48時間が最高なので、で、そのことは伝えてありましたので、どうしようかっていう心配の電話だったわけです。
それは何日
だ
ったんですか？
確か、よく覚えてないけど、28日か9日、もう本当、彼は、としてはすぐに、連絡を取りたがって入れてきたんですね。で、その時点でどうしましょうかっていう、斉藤さんから心配の電話があった。で、ただ、私としてはもう、本当ならば大統領専用機で持ってこれるっていうのは非常に大きな、アピールする材料としていいなと思ってたんですけども、空軍、ただの空軍機だとそれの点がなくなることと時間がかかりすぎて不可能であるということで、斉藤純一さんの方には、いや、実は次の方法として、現地で持ってくることができるようになったと。いうことを、お伝えしたら、斉藤さんとしても非常に安心して、あ、よかったと。じゃあ、こっちの方はいいね、ということで、結果的には、全然斉藤さんが、成果の運搬に関しては、何もなさらなかったと同じ結果になったんですけれども、非常にそういうことで、積極的に、協力的に動いてくださって、一応、運び方としては、もう飛行機は使わないということになったわけです。
実はですね、私、パラ州ベレンの方に知り合いの方がいて、その人の娘ちゃんが空軍の方に関連してたらば、そっち経由で、なんかとんでもない火を大統領の専用機で運ぶって話があるらしいねって知ってるって、新聞社の方に問い合わせがあって、いや、実は、知ってますよっていうね、かなり、そういう海軍空軍の上の方の日系社会では、とんでもない話が進んでるらしいねって、よく知る人は知ってびっくりしてたっていうね、裏話があるんですけど、はい、どうぞ。それで、私もう一つ聞きたかったのは、ブラジリアから、例えばもしそれが可能だとしたら、ラーモスまではどういうふうに運ぶつもりだったんですか？日本の人は分かんないかもしれないけど、ブラジリアからラーモスも非常に離れてまして、端的に言ったら何キロ2000キロは離れてないか。でも1000キロ以上は離れてます。1500キロぐらい離れてますよね。そうすると、どういうことを考えてらっしゃったんですか？ブラジリアからここまでは。
ブラジリアからサンパウロまでは、実は軍関係に根回しをしてました。
これもまた軍で
別のラインで。
ラインで。それも飛行機、
そうですね。
あ、また飛行機で。で、サンパウロからラモスまでは、
もう、ここも、そこまで来たらなんとかなるだろうっていう話ですよね。今は、カイロですから、我々がサンパウロに行ったらそのまま持ってこれるわけです。正確に、ブラジリアまで我々が取りに行けないところを、空軍ライン。
で考えてた。はい、いろんなところがいろいろ裏で動いてたわけですね。 で最終的にはその、まあ、ちょっとラジオなんで お伝えしづらいと思うんですけど、あのその日のやつも私すごいなと思ったんですけど、水をこうちょっと入れて、でなんか板みたいな特別なところに火をぼーっとつけてれば、そこから電気が発生するっていうものですよね。
単純に言ってしまうとそうなんですけど、うん、温度差発電という言い方の方が明確なんだろうと思います。うん、
はい。
で、鉄の棒、鉄板の端っこの方に、うん、水を溜める容器みたいなのがついてまして、その中に特殊な、粒子系がついた、特殊板があって、うん、そこを通すことによって、うん、温度差で、微弱ではある、小さいので微弱ではあるんですけども、うん、発電することができると。これはアフリカだとか、うん、電気のないところ、うん、もしくは被災地などで、うん、電話なんか使えるレベルのものは、それで蓄電とか発電ができるので、うん、充電ができるという、
はいはいはい、
充電可能なレベルのものですよね。スマホぐらいは充電できるという。うん、
あ、
そのシステムがあるので。
それはどうやって知ったの、中島さんは。
これは何なんだろう、その海外含めてそのアメリカのこと、アフリカのことだとかいろんなやつを勉強している中で、うん、そういう発電方法があるっていうのは随分昔にも発明されてたので、その情報は知ってたんですね。ただそれがここ近年になって日本でもその災害とかがあって、で比較的安価安い金でシステム的に作られたのが流通し始めたっていうところまではもう知ってたの で、 でただそれが、私が知ってる比較的安い金額で出てる商品っていうのが、電気の取り出しの端子が USB で出てきてるんですね。これはそのスマートファンだとかアウトドアで使うのにやっぱりその端子の方がやりやすいということで USB で出てきてると。でただそこから出てきたやつ、私は最終的に電池転換を考えてたので、うん、電池を充電しなきゃいけないと、
うん、
で電池で充電するということは、一般的に充電池を充電するときというのは普通のブラジルでいうと 220V かなんかだとか、日本でいうと 100V のコンセントを挿して充電するんですけども、うん、それを USB で取り込んで蓄電、充電できるものじゃないと意味が、うん、できないので、うん、まず温度差発電、続いて USB 端子から充電ができること、
うん、
でその充電した電池から点火できること、
うん、
この3つのことを全部つなげていかなきゃいけなかった、
はいはい、
でかろうじて、まっさらのゼロの炭酸電池1本であれば、うん、2時間弱で火が安定してたら蓄電できるっていう、そこの実証実験をアイエンスアドバイザーに頼んだ
ん
ですけども、
うんうん、
そうじゃないとその放電のこともあるんで、
うん、
充電しました、
うん、
で蓄電の容量が少なければ点火できない、
うん、
でまして少しぐらい入れても放電したら点火できない、いろんなことがあるので、うん、その蓄電する容量的なものを確証をちょっと持ちたかったので、
うん、
サイエンスアドバイザーに実証実験でやってもらったんですけども、うん、方法論としてはもう見えてたので、
うんうんうん、
で一応最終的に、電池、炭酸電池1本充電できたらそこから点火できると、
うんうん、
それも、まあ、科学知ってらっしゃる方はそこからニクロム線だがなんだかんだって言うんですけど、
うん、
私の場合そんなものをやってたら、
うん、
資材的なものとかいろんなことがあるので、うん、ガムの包み紙を細工するだけですぐに点火できる、もう目の前で点火できないと意味がないので、
うん、
そこまでなんとか想像はもうついて分かってたので、それで、うん、全部一つのことがつながって、
そのガムのね、私も見ておーっと思ったんだけど、あれっていつから知ってたんですか？
これはもう何年か前にも一回それを何かの時見たことがあって、
テレビかなんかで、
で頭の中にちょっとあったんですね。で自分でやったことがなかったんですけども、
うんうん、
その搬送の時にあやばいなーっていうのが出た段階でも自分ではもうやってたので、
あれはじゃあ別に。どんな炭酸電池でもあれガム の、
ね、
アルミ の、 ピラピラの紙を細くでも
あれもちょっと細工してます。ちょっと細工してます。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっとした細工してるんですけども、
うん、
でそれで点火できる。あ、ただあれは、あんまり説明をしたくないしできない状況があったのは、
うん、
あれは簡単にああなってしまうと、うん、教育上良くない。
なるほど。
で特に日本ではそういうことを簡単にやってしまうと問題ができるので、うん、うちのサイエンスアドバイザーも蓄電のところまでやったけども、
うん、
転換のところも自分はやったことがないと。で科学的なそういう教室に行った時も火は使ったことは使うことはできないので、そういう危ないことは教えられないので、やってきてないから、点火のところまでの実験をしますかって私に聞いてきたので、点火はもうやってるからいいよと。ただそういうのはあまり表向きにやらない方がいいですよって、教育上良くないですよと。
なるほど。
それと、あまりそんな簡単に点火するということを言ってしまうと、これはもう、承認の問題に出てくるんですけども、リチウム電池は容量を超えると、両極プラスマイナスを塞がないと持ち込みできないっていうように、普通の電池も、でも今はフリーで持ち込みできるんですけども、それもそんなに簡単に点火するんであればという方に難しく考えられてしまうと困るので、あまり言ってなかったというのが事実です。
なるほど、そういうことか。それで、結局、今回は何本その充電した単三電池持ってこられたんですか？
長崎で分投した日から3日かけて4本。うん
中島さんが、
はい、
ね、寝ないでやったの？
パソコンの仕事しながら横にその充電器を置いて水を足しながらずっとやってました。
あ
で山本さんにしてみると、うん、本当にやったのって疑ってましたけど。
それでその蓄電したものを持ってこられたってわけですよね。
私が疑ったっていうよりは、うん、みんなが疑うから、それがちゃんとこれ、この通りと分かるように動画で持ってこないとダメよって言ったんだけど、うん、持ってきてないとこ見るとやっぱり疑われてもしょうがないかなって。
そんなもんやりましたってちゃんと。でもそれが、こっちが同じ機材を持ってきて、ちゃんと点火できる状態であることをまずは証明しなきゃいけなかったので、そこはちゃんと持ってきてやりましたけどね。
長崎から、中島さんがその蓄電するした場所ですね、日本の。そこまではどういうふうに運ぶんですか？
まず日本国内に関して言うと、国土交通省の承認が取れてますので、
うん、
JAL も正規に飛行機に乗せて、
うん、あ、国内で、
これはもう JAL さんフルアテンドで、うん、で、持ち込みにも、どういう形のものに入れてどうするかっていう細かい書類まで出してましたので、で、長崎から、正式に回路に入れて、
はい、
皆さんの見てる前で回路に移して、それを飛行機に乗せて東京まで運んで、で、翌日に東京を、1日打ち合わせやって、翌日12月1日に総領事館で、セレモニーでそれを使ったということですね。で、その後は私が、車に積んで、自宅持って帰って、で、これが非常に微妙なんですけども、みんな例えばこうたくさんいる前で、消えちゃったらどうするって話だったり、一人の時にもし消えちゃったらものすごい責任感と、もし消しちゃったらいい加減なことしちゃったらいけないって罪悪感が出てきちゃうといけないんで、意地でも消さないでなんとかっていうんで3日間かけて大事に蓄電しました。
でも逆に言ったのはね、もう今ブラジルダーモスにギリシャの日があるわけじゃないですか。来年リオオリンピック、じゃあここからくださいって言われたらプレゼントしちゃいます？
もちろんしますよ。
あれとオリンピックの時にみんなギリシャから日をもらってきて、各毎年どっかやってるんですかね、どこの、なんていうのかな。
毎回ギリシャのアテネでちゃんとした清掃とか女性が入って、
うん、
パラボラみたいな板に光を集めて火を起こして、
うん、
それをずっと回してます。ただ最近のせい、オリンピックも少しずつイメージ的になりつつあって、
うん、
インターネット回線使って宇宙まで精が飛ばしましたとかわけわかんないこと言ってるし、実際裏で消えかかったとかなんかいろんなのがあるぐらいなので、なんかかなりイメージ的な方に走りつつあるみたいですけどね。ただ毎年ちゃんと毎年とか毎回日を当てないでこうして運んでますね。
なんかでも今回はなんていうのかな、こういう本当にすごい意義があることで火を運んでくださったっていうのではなく、今までは本当になんていうのかな、歌手の井上由美さんとしてステージで来るっていうイメージだったのに、今回は
起きてる、起きてる、ずっと喋ってない、
全然その歌っていうことから離れた形で来たんですけど、どうですかその辺に関しては由美ちゃん。
はい、
やっと出番です。今ね、そんな、
いや、基本的にやっぱり歌がご縁で、いろんなご縁がつながって13年間来ているので、
うん、
そのご縁でまた違った活動ができるというのはすごく嬉しく思います。
あ、本当に、はい、で今回は友康くん、もう初めてブラジルに来たんですけど、お名前は、
笠智と申して、
何歳ですか？
7歳です。
7歳です。今回初めてのブラジル、ちびっこ大使ってことで来たんだよね。
はい。
何を持ってきたんだっけ？
長崎と横浜からのメッセージです。
トモヤス君は、はい、ユミちゃんの、
はい、
はい、
はい、息子です。
なんか、で、どうですか？歌わない、歌、そういう、なんていうかな、歌うステージじゃないことでわざわざまたブラジルまで来るっていうのは、また全然違う見方とか、そんな感じになるのかなと思うし、
でもバタバタですからね。
ああ、そうですね。精神的なものもあるから耐えないっていうのもありますけどね。
うん、あ、そうですよね。例えばもうちょっと長く行ってそういうステージをするとかっていうのは日本でのあれがあるからダメだと思う。
いや、まず長崎でも歌ってくださいと、
うん、
で東京でも歌ったらどうですかっていう話はあったんですね。ただ、うん、まあね、井上と話して長崎は長崎の人たちが送り出すときに、うん、井上が歌手だからってそこに割って入るんじゃなくって、うん、それは長崎の人たちだけが出してくれればいいし、コーラスとかもやってくれればいいから歌手として目立つ必要はないよねっていうことで歌わないように、
なるほど、
はい、してましたし、うん、で実際今回の活動で日本側はまずその長崎をまとめてくださった方っていうのは井上の番組をずっと今までやってくださった方と、うん、その OB の方、まあ、お姉ちゃんとかずっと慕ってる方々が中心なんですね、
うんうん、
で長崎誓いの日理事会の宮本さんという方もその仲間の一人だし、
うん、
東京側でまとめてくださったてたのも、うん、井上の海外公演をずっと評価して、うん、総理官邸主催の桜を見る会に呼んでくださっている関係の方とか、
うん、
日本が全て何らかの形で井上を今まで応援してくださっている方々が手伝ってくれて進めてくださったんですね。それは歌手としてやってきたことで作ってきた人間関係が全て今回に皆さん協力してくださってますし、でたまたま NHK が今回来てますけども、
うん、
その NHK 長崎放送局の方も元は、うん、井上由美を2008年のドキュメンタリーを制作した方のディレクターの上司が長崎に転勤になって、うん、8月に転勤になった方なんですけど、
うん、
その方と話をして、うん、その方がなんとか番組を作りたい、
うん、
ということで企画を挙げて、うん、急遽なんとか来れるようにして、うん、まあ、ご本人来れなかったんですけども、うん、その部下の方が来てるということで、
うん、
今までの井上の活動を支えてくださった方、縁のあった方々が今回の活動、すべて日本側は関わっている形なので、
うん、
で、歌手だから歌手の活動だけに応援してくれるのではなくって、うん、それ以外でも応援してくれるような形になってたので、
うん、
歌わなくても意味は持てたのかもしれないですね。
なるほど。
そう、全部喋っちゃって、せっかく喋るように準備するようにしたい。
ということで、今回はまたね、ほんと1週間ですか、来られたのが、
9
日に到着されて、もうブラジルを出発するのが
15日
に、はい、1週間ですね、
はい、
短いですね、
は
い、でも初めての夏じゃないですか、ブラジル、
1回目に来た時も1月なのに夏でしたね。
ああ、そうなのか、はい、で、その後ずっと7月の冬のブラジルばっかりだったんです。
久しぶりの夏で、
はい、どうですか、久しぶりの長役の
ブヨにたくさん帰ります。確かに帰るです
ね。何か説明することありますか、山本さん。
今回のそのブラジル側では、
うん、
今話しましたその前の陸軍、空軍総司令官だった斉藤さんの他に、
うん、
日系人で初めて陸軍の少将になれた小原明さん、
うんうんうん、
そしてその親友のブルートリーホテルの社長の青木千恵子さん、
うんうん、
その3人の方が非常に熱心に協力してくださいまして、
うん、
で、もちろん地元の皆さんとか、
うん、
そういう、あるいは地元の市役所ですね、
うん、
そういう人たちの協力があって、こちらでのその、10日と平和の日の受け入れが、滞りなくできた。そういう点で、まあ、本当に、まあ、助かったというか良かったなというふうに、思いますね。
私も12日のこちらの ラモスの方の資料株式展は、出させて、拝見させていただいたんですけど、まあ、とても、おしゃれな、小さな三角形、円錐形
です
チャネルとしてね、ついていますけれども、24時間365日つけたまんまで頑張ってやるわけですよね。
はい。本来は、野外に、その、灯火台として、まあ、文章のその、モニュメント作って、そこに火を、まあ、それは、すごくガス代がかかるので、要所要所のイベントとして使う予定なんですけれども、それが間に合わなくて、今回は。で、じゃあもう、いっそ、きちんとやって、来年8月9日の長崎原爆投下の記念日の時に、落成式をやりましょうと。という方向で、決まりましたので、その時にはまたぜひ、使者として、
はい、
責任がありますから、井上由美さんたちに、また来ていただきたい。
ご案内が出るということです
ね。ご案内。
ご案内が出るということ。
今デザインをしてくださったのが、
ブルメナウという、まあ、ここから約200キロほど離れたところに、建築士で、ジェアンさんというブラジル人がいるんですけども、彼は、まあ、合気道もやってまして、まあ、二段の腕前なんですけれども、非常に日本文化に、興味を持ってくださってて、で、彼がずっと移住地のいろんな、この平和の日の文頭以外にも、いろんな大きな夢を持ってまして、その、設計とかデザインとかに、協力してくださってまして、今回も、その、特にモニュメント、それから種火の、設計とか、実際に、工場に作らせるのに立ち会ってくださったりして、協力してくださってます。
はい。私知らなかったんですけど、そのモニュメントが、
シンボルマークでして、まあ日本のことわざにあります、ひょうたんからコマという、要するに不可能なものから、その立派なもの、何か夢のあるものをその作り出す、飛び出させると。で、私たちの移住地も、まあ前に話しましたように、本当に小さな移住地なんですが、なんとかその小さな移住地の殻を枠を飛び越えて、ひょうたんから駒を出したいという、まあみんなの思いでシンボルマークになったわけですね。で、それをまあ八の字型にして、そこの胴体の部分に、長崎の大浦天主堂のステンドグラスをイメージして、まあだから長崎のシンボルとして、ステンドグラスをはめ込み、で一番上に鶴を置いて、そこから火を、炎を出させると。で、その土台となる部分が、地球をイメージした、土台の上に、八の字型の氷炭型のものが乗るという、そういう、考え方で、作りましたね、
はい。はい。できるのが楽しみですね。
そうですね。
じゃあ、また来年の8月9日に、ラーモスは大きなことをやるのかしら、楽しみにしてます。
そう思っております。
じゃあ本当に、今回もまた何回目のブラジル日和出演でしょうね。でも今回は平和の絆交流会の代表としてご出演いただきました。ありがとうございます。何か言い残したことは？
井上喋ってないよ
いつものことだから一曲あれですか、例えばこの次、ほらいつも由美さんは例えばソージャポネーザとか、はい、ブラジルに来るこう歌、はい、ずっと作ってくださってた応援してくださった方が亡くなられたのはあるんですけど、はい、司会の日の歌みたいのを作ってくる予定とか。
本当は一番最初、歌をもう作る予定でした、
うん、
ただ、
うん、
ただあまりにも私が暴殺をされましてですね、その日に、日に暴殺をされて、井上にもちょっと塩かかせてと油断塗りだったんですけども、暴殺をされたおかげで、できませんでした。ごめんなさい。
いやいやいや。
これからは時間があるので、なんとか来年の8月9日までに。
持ってこいと。持ってきて、歌手として今度発表するということです。
いいなということで、また来年の課題ができて、どうも今日は素敵な山本さんのお宅で、書斎で収録させていただきました。アジサイが飾られていいとこですね。
はい、
本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。